今朝も私たちは神に招かれてこの礼拝での福音を聞くようにと、その福音の恵みを新しく知らされるのであります、知らされようとしています。先ほどあの旧約聖書の方の創世記の一箇所を読みましたけども、そこにヤコブが旅の途中で一晩の石を枕として寝る夢を見る、そういう場面がありました。そこでヤコブはこう言いましたね。私はここに神がおられるということを知らなかった。それは夢を通して神様が自らを表した。聖書において夢というのは単なる作り話ではなくて、神様ご自身を表してくださるその啓示のその手段であったということでありますね。ですからその晩ヤコブは夢を見てですね、そしてその夢の中で天使がこの天と地を、天からはしごが下ってきて、その天と地を上り下りしている、そういう夢をヤコブは見るわけであります。そしてヤコブが、あなたはここに、つまり私が知らなかった、あなたはここにおられるのですね、まあ、そういうことを言ったということが書いてありました。今日初めて礼拝に来た人もですね、ここに神がおられるのかと、そういう恵みを共にこの聖書から明らかにされていきたいと思うのであります。それは、旧約聖書において待望されていたこの救い主、この救い主というのは、まあ、メシアとヘブライ語の方でこう言われますけど、それを訳せばそのキリストということになるんであります。救い主がこの世に到来した、そのことを聖書は語っているわけであります。どういう形で到来したか、それはイエス・キリストという方においてこの世にその救い主は到来した。まさにイエス・キリストこそ神のご計画の中にあった救い主である。今日の聖書はこの単純な事実を、イエス・キリストは救い主として来たんだ、このことを私たちに明らかにしております。ある方はそれを大いなる時の始まり、大いなる時、偉大な時の始まりというふうに書いております。恵みの時がイエス・キリストの到来とともに開始された、始まった、まさに偉大なる時、大いなる時がここから始まった。ここからとはどういうことかと言いますと、旧約聖書の時代からこの新約聖書の時代にこれが移っていくという、その中心にイエス・キリストという存在がいるわけであります。まあちょうど時の中心なんていうふうにこうイエス様のことを言ったこともおられますけれども、旧約聖書の時代から新約聖書の時代にこの移っていく、その大いなる時の始まり、そこにイエス・キリストがいるということであります。旧約聖書の方の代表的な人物として今日示されているのはこの洗礼者ヨハネという人物でありますね。そしてその新約聖書のところに来た時にはイエス・キリストという、ですから今日の聖書にはこのヨハネという人物とイエス・キリストという人物2人が特に記されているということであります。この2人の人物によって、まあ、旧約から新約へとこう移り変わっていくということでありますね。古い契約から新しい契約へと移っていくというふうに言ってもいいかもしれません。でこの旧約聖書の一番最後に出てくるのがこの洗礼者ヨハネ。このヨハネについては私たちがよく知っておりますこのイエス・キリストの誕生を記しましたあのルカ福音書の初めの方にイエス・キリストの誕生だけではなくてこのヨハネの誕生についても を書いているということを思い起こすことができます。このヨハネは祭司ザカリアとその妻エリザベトの間に生まれた子供でありました。その時に御使いが言ったと、ザカリアの歌というのもこのルカ福音書に記されておりますね。その中にこんな言葉がありますね。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。つまり、イエス・キリストの到来を準備する、そういう役割として、ヨハネが誕生したということがちゃんと書いてありました。そしてこの予告の通りにヨハネが生まれたわけでありますね。そしてヨハネは成人してアラノで悔い改めの洗礼を授け、悔い改めにふさわしい実を結ぶようにというふうにアラノで福音を宣教していたということでありますね。そしてイエス様自身も実はこのヨハネから洗礼を受けられた。そしてイエス様は罪人の一人に連なったと。そういうことのために洗礼を受けたということも書いてあります。そのヨハネの宣教活動の中で、ヨハネは先ほど言ったように悔い改めにふさわしい実を結べということをヨハネはアラノで訴えていたわけですけれども、そういう中でヨハネがですね、この当時の領主であったヘロデという王様のですね、ヘロデ王がその兄弟ピリポの妻をと結婚するようなことが起こっていたと、ということ、ヘロデアとの結婚というようなことで、それはたとえ王様であろうとも神の契約を破ることになるということでもって。いわば王様をのその結婚を批判したというか、そのためにヨハネはこのマケロスの牢獄に閉じ込められてしまったんですね。捕らえられてしまった。これからもヨハネを生かしておくと、活動をさせておくと何を言い出すかわからないということでもって、ヨハネの活動を抑えるためにヨハネは捕らえられた、牢獄に捕らえられてしまった。実際にはこの弟子たちとのこう情報が、弟子たちとの面会というんですかね、そういうこともできたということが書いてありますけれども、ですから全然こうそういう情報がシャットアウトされてたということではなかったようでありますけれども、いずれにしてもしかし牢獄に閉じ込められていた。でこの場所はこのイスラエルの北の方にガリラヤ湖、南の方には死海という大きな湖があるわけですけれども、その死海の中央部の東側の方にあって、ですからこの王様は北の方にも住まいがあったし、この南の方にも住まいがあったと、王宮があったというふうに言われまして、この南の方の住まいの近くに捕らえられてた。でそこでヨハネのですね、捕らえられたんですけれども、ヨハネからですね、その宣教の話を時々これ聞いてたというようなことも書いてあります。そして正式にはヨハネがこの牢獄に捕らえられた後にイエス様はその宣教を開始した。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えたと福音書に記されておりますね。つまりイエス・キリストはヨハネの活動がこう完全に終わってない、生きてるわけですから終わってないかと思うんですけども、その終わった後に宣教活動が中断され、この中止された、止められてしまった後にイエス様はガリラヤに行って福音を述べ伝えたと、正式の宣教活動を開始したということでありますね。 まあ、ここにもそのヨハネの時代からイエス様の時代というふうに移っていく、変わっていく、時代が変わっていく、そういうことが示されているかと思います。そしてイエス様の活動というものを牢獄の中でヨハネは聞くわけですね。イエス様はこういう活動をしているということを、まあ、ヨハネが弟子たちを、ヨハネの弟子たちを通して聞いていくことになったということでありますね。そしてその時に今日のポイント、この中心的な問題として、その中でヨハネは弟子たちを送って、自分の弟子たちを送って次のようなこの問いをイエス様に尋ねたということが、まあ、今日の中心的なことであります。これが2節から3節にそのことが書いてあります。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか。それに対してイエス様が答えたということが記されております。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか。来るべき方っていうのはメシア、救い主という意味であります。神様によって来ることが約束されていた、そういうあなたは救い主ですかと、それとも他に別の方を待つべきでしょうかという質問だったというふうに書いていますね。ヨハネの念頭にあったのは、旧約の時代に理解されて来るべきメシアとして、来るべき方として理解されていた、例えば旧約聖書の一番最後にはマラキ書というのがありますよ。でそのマラキ書との中に、神様はその、この救い主を送る、預言者なマラキ書のその、に書いてあるようなことが起こると、エリアをですね、に主の日が来る前に、私は大いなる恐るべき主の日が来る前にエリアを使わすという言葉が書いてありました。そしてそのようなことが書いてありますもんですから、多分ヨハネの思いにあったのは、念頭にあったのは、そういうことがここで始まったんではないかと。まさにイエス様はそういう来るべきエリア、来るべき預言者エリア、それに違いない、あるいはそういう方なんだろうなという思いがヨハネにあったと思います。でそれはどういう役割をするか、それは不義なるものを、例えばここでは不義なる王様をの王を裁いて、まあ、自分のように獄に囚われている、王様を批判したためにですね、獄に囚われているような、そういう自分を解放してくれるような、そういうことが、一気にそういうことが起こるのではないか、それがメシアの役割と思ったのかもしれない。そういうことが起こると起こるんじゃないかというふうに、まあ、ヨハネは考えたのではないか。そこでこういう問いを投げかけていった。すなわちイエス様はそういうことは一向になさらないわけですよね。悪い王様を裁いて、そして獄に囚われているものを解放するといったようなことを一向になさらないわけですよ。そういうことを期待してたにもかかわらず、そういうことが全然起こってこないもんですから、そこでヨハネがそういう問いを弟子たちを通してイエス様に直接聞いたのではないかというふうに考えられる。まあこれが一つの、まあ、解釈っていうんでしょうか。このところの読みから普通に読むとそういうふうに読めるわけであります。またもう一つの別の解釈によれば、聖書の解釈によればですね、ヨハネはイエス・キリストが救い主であるということを疑っているのではなくてですね、むしろ まあ、今言った初めの方にはある意味で若干疑っているようなニュアンスが含まれていた、自分の期待とちょっと違うのではないかというような思いがあったというところですよね。ところがもう一つの解釈はですね、ここで、ヨハネはイエス・キリストが救い主であることを疑っているのではなくて、そうではなくて、これはあくまでイエス・キリストのメシアとしての働きを肯定している、あなたこそ来たるべきメシアです。これはイエス・キリストに対するこの疑問、疑いとか質問というんじゃなくてですね、支持表明、私はあなたを、そのあなた以外に他の方を待つ、他の方を待つ、他に待つべき方はいない、あなたこそメシアですということを弟子たちを通じて言った。まあ、そういうふうにこう文法的にもですね、これは解釈できるんだという、まあ、この翻訳を読んでいると、まあ、疑問文なんですけれども、尋ねている弁証なんですけれども、まあ、そういう翻訳もですね可能であるということを取っている学者もおります。あなたこそ、文法的にはですね、このこれは疑問文ではなくてですね、イエス・キリストはまさにあなたこそメシアですということを支持表明している、賛辞を送った、心からの喜びを送った、そういう言葉であるというふうに読む解釈も、まあ、あるようであります。まあ、いずれの読み方をするにしても、大事なことは、ここで大事なことはイエス・キリストの答えでありますね。イエス・キリストは何と言ったか、これに対してこの4節以下のところ、イエスはお答えになって、言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。まあ、これはまさにイエス様の福音の宣教とともになされた事実を語っていると思います。あなた方が見聞きしている事実を伝えなさいと言われた。何かいろんなことをですね、この説明するとか解釈するとかっていうんじゃなくて、あなたはヨハネに、あなた方はヨハネにですね、この私が成している事実を伝えようと、このことだけを伝えようというふうに言われた。そして一番最後に6節のところですけど、この言葉を付け加えてますね。私につまずかない人は幸いである。この事柄を理解するために、この最後の言葉っていうのは大変大事な言葉ではないかと思うんですよね。私につまずかないものは幸いである。一体これはどういうことなんだろうか。この少し後、この今日は11章のところですけども、少し後の13章というところにまで進んでいって読んでみますと、こんなことが書いてあるんですね。イエス様が自分の故郷ナザレに帰って、そしてそこで宣教なされた時のことが書いてあります。そしてナザレの街道で教えられたことが記されているんですけども、こう書いていますね。街道で教えておられると、人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このように人々はイエスにつまずいたと、ここに書いてあるんですね。これはどういうことを表しているんだろうか。私につまずかないものは幸いであると言われた。 故郷に帰ったならば、イエス様の兄弟がいるわけですよね。兄弟姉妹がいるわけです。彼は大工の息子だということも知ってるわけです。あ、イエス、あ、知ってるよ。そういうことでもって、しかしイエス様がそのナザレの街道で話されたこと、あるいは その付近でなされた今までの奇跡、そういうものを見た、この 見聞きしたときに、見たり聞いたりしたとき、どうしてこんなことができるんだろうか、信じられない、そういうふうに言ってイエスにつまずいたと聖書は書いています。先ほど言ったように、あのヨハネの誕生の時にですね、ちょっと今忘れましたけども、イエス様とこのヨハネはですね、実は親族関係にあったんですね。何らかの、まあ肉的な関係があった。そこでイエス様の故郷ナザレの村の人々がイエスを見ることが、本当のイエス様の姿を見ることができなかった。その時このヨハネにもですね、ヨハネもある意味でそういうイエス様とのを肉的なもので見たということもあるのかもしれない。つまずきというこの問題を考えるときにですね、どうしても私たちはそのこの例えばこのよく人間的な目でですね、このあの人を知ってる、よく長らく知ってますよ、でその人の本質というものをしばしば見失ってしまうということもあるんです。つまずいたということは、このそういう意味がありますね。他の聖書、例えばエペソ書にはこんな言葉がありますね。キリストと教会との関係を教えたところにあってですね、教会は地上にありますよね。そしていろんな、やっぱりそこにですね、そのつまずきとか、ここではシミとか汚れとかシワ、そういうものが地上の教会にはあるんです。クリスチャンにも同じですよね。時々言われますよね、お前教会に行ってんのに何なんだみたいな。教会に行ってね、もうすごく優等生でですね、何度もこの世でできてですね、お金持ちでね、素晴らしいと、そういうことであるとね、みんな尊敬してくれるかもしれないんだけど、教会に行っててもなかなかそういかなくな、いかない、うまくいかなかったり失敗したりね、時に罪深かったりとか、そういうことがあるとですね、教会に行ってない人からもそういう批判されることが、皆さん家族じゃないです、あれないですか、そういう経験、教会に何年行ってんのなんて、だから何か進歩しないみたいなことです。でもそれは一つの肉的な見方ということなんです。地上の教会もいろいろなそういう意味で誤解されますよ。いろんな教会は地上にあるということで、これは実は夫婦の関係を教えたという、そういう中にこのエペソ書では書いてるんですね。夫婦の関係も初めは清い愛でですね、始めていくんだけれども、だんだんとですね、このだんだんと夫婦生活を続けていく、結婚生活を続けていく中に、だんだん人間の字が出てくるということがありますよ。そうするとそこにやっぱりシミも汚れもこのシワもですね、寄ってくるということが出てきますよね。そして初めの方の状態、初めのあの清らかなものは忘れてしまうというのは人間ですよ。でこれをキリストと教会との関係にパウロはなぞらえて、地上の教会も同じなんだ、地上の教会もですね、地上にある限りいろんなシミも汚れも欠点もあるんだけれども、しかしこの教会にはキリストという方がいるではないか、このことを見失ってはならないということを教えているわけです。あるいはこの方によって絶えず清められていきなさい、罪の許しを受けていきなさい、教会に何年行ってるんだ、何年行ってもダメじゃないかって。でももしキリスト、もし我々が教会にから来なくなったらどうですか。私たちを新しくしていく、清めていく、シミも汚れもないというところからですね、脱却していく、そういうものがなくなってしまうということです。キリストがいなくなってしまうということですから。もうもっともっと悪くなっていくということです。 教会に来てるから我々このようなところでね、レベルでね、なんとか守っておられる、守ってくださってるっていう面があるんじゃないですか。ですから我々はですね、クリスチャンというものを見るときに、ただこの肉的なところだけ見るんじゃなくて、その人の、あ、この人には見えざるけれども、キリストがここにはいるということを見ていかなきゃならない。教会も同じです。地上の教会はいろんなですね、誤りもあり、だっていろんなですね、この教会の歴史を見たときにね、聖なる清い歴史じゃないんですよ。シミも汚れもですね、いろんなものがそこに入り込んで、しかしそれをいつも新しくしていく、ここにキリストがおられる。聖なるキリストがいて、私たちは悔い改めて、そして新しくされて、新しくこの罪を許されて歩んでいくことができるという、このキリストがいるということを忘れてはならないということです。ですから皆さん、教会もですね、せっかく洗礼を受けても、時にいろんな教会のシミや汚れやね、我々の存在もクリちゃんの存在も関わっていると思うんですけど、そういうものにつまずいて教会から離れてしまうという人だって出てくると思うんです。しかしここで大事なことはですね、そのそういう肉的なものとこう見るんじゃなくて、やっぱり教会はイエス・キリストがおられるところだという、この教会の本質っていうんでしょうか、このところを見失ってはならないということなんです。ナザレの人々もイエス様につまずいた。どうしてこの人はこんな力を、奇跡ができるんだろうか。大工のせがれだ、自分たちは兄弟も知ってる、どうしてどこからこの力は来たんだろうかということ、この本当の姿を実はナザレの人々は肉の目でしかイエスを見ることができなかったがゆえに、見ることができなかったんだと。イエス様の本当の姿を見ることができなかった。イエス様はこの後、弟子たちが、ヨハネの弟子たちが帰った後に、この後ちょっと今日読みませんでしたけども、これは来週のところになると思うんですけど、次のページの11節にイエス様はこう言われてましたね。言われます。はっきり言っておく、およそ女から生まれた者のうち、洗礼者ヨハネより偉大な者は現れなかった。しかし天の国で最も小さいものでも彼よりは偉大である。ヨハネの偉大さはメシアがここにいるということを宣言したことだった。しかしそのヨハネよりも偉大なのは、偉大なのはそのメシアキリストの恵みに実際に預かって生きる者たちだとキリストは言われた。つまりこれは旧約の時代から新約の時代、メシアが待望していたそういう時代と、メシアが来たというこの時代のこの違いをイエス様はここで明確に言っている。イエス様はこの女から生まれた者のうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかったと言って、ちゃんとその働きを評価してますよね。ちゃんとその正しい評価をしている。しかしそのヨハネの時よりも、ヨハネよりも偉大なのはキリストの恵みに、救い主の恵みに実際に預かって生きる者たちだって、これはキリストを信じる者たちのことを言ってるわけであります。たとえ、このある、たとえといえばこういうことではないかと。昔の人は1日に100キロも歩けばですね、健脚であったというふうに言われたそうですね。1日に100キロの道のり、まあ、20里とかって書いてありましたけど、1日に20里の道をこう歩ける人は素晴らしい人だっていうふうに言われてた。ところが今はどうですか。今は自転車もあれば、車もあれば、汽車もあれば、飛行機もある。1日100キロ行くっていうのは何でもないことですよ。昔の人は素晴らしかった。しかし今の人にとって100キロ行くっていうことは、いろんな手段がありますので何でもないことだ。今の方がはるかに時代は進歩している。それと同じように、旧約の時代と新約の時代は格段に違うという面があるということをイエス・キリストはここではっきりと語られた。 この違いはどこに由来するんだろうか。イエス・キリストによって明らかにされた福音、ナザレにおいてイエス様が街道で話された語られた言葉、そしてまたなされた技、ナザレのイエス、人間イエスが考え出した、生み出した、発明したものではないのであります。ナザレの人々はこの肉なる考えから一歩も出ることができなかった。彼はどこにかラビの学校に行ったのか、行ってないんですよ。イエス様はどこからじゃあその力は来たんだ、わからん。そこで人々はイエス様につまずいたって。しかしイエス様には肉なる人としての性質とともに神としての性質が与えられていた。イエス様が単に頭で考え出したものが福音なのではないんです、ものじゃないんです。イエス様が発明したものでもないんです。そうではなくて、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。これクリスマスの出来事ですよね。このような福音はイエス・キリストが神の子としてこの地上に遣わされて、まさに救い主としてお生まれになった神から来た事柄、イエス・キリストが神としてこの世に来られたということを、そういう認識を持たなければ信じることのできない事柄なんですね。ヨハネ福音書1章の18節にこういう言葉がありますね。神を見た人は誰もいない、まだ誰もいない、ただ神の懐にいる独り子である神が、独り子である神、この方が神を示されたのである。これがイエス・キリストですよ。このイエス・キリストのこの、言葉としては神である性質っていうんでしょうか。このことを受け入れなければ、このことを信じなければこのことは理解できなかった。まさにこのことに、このイエス様が神であるということにナザレの人たちはつまずいたんですね。イエス様が神であるということを、神の懐にいた独り子である神ということを受け入れることができなかった、信じることができなかったからです。イエス様は、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人が聞こえ、死人は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。この事実、これは人間にできることじゃないということなんですよ。そしてイエス様は、私につまずかないものは幸いだって言われたんです。牢獄のヨハネはこのキリストの言葉を聞きながら、この主イエスキリストを目の前に見るようにして、この時を耐え忍んでいったと思います。ああ、やっぱりイエス様は、イエスキリストは来たるべきメシアなのだ、そう認識して、しっかりとこのキリストを信じる信仰に立って、神に向かって歩き出した。このキリストの御声を聞いて死んだようになっていた自分が生き返らされた。心貧しい自分は今このキリストの福音を聞いている。まさにこのキリストの力はどこから来たんだろうか。あ、この方が来たるべき方なんだということをヨハネは認識していったと思います。ヨハネもこの確信に導かれていった。このヨハネの最後はどうなったか。不幸な事件により、このヘロデアの妻、ヘロデアの進言によってですね、 娘が何をし踊りをして素晴らしい踊りをして王様は何でも与えると言った時、何を欲しいかと言った時に、その妻ヘロディアがヨハネの首をということを娘に言うわけですよ。そして娘はこのことを王様に伝えて、その時に王様はひどく悩み苦しんだけれども、人々の手前このことを実行せざるを得なかった。ヨハネはこのキリストの言葉を信じて、主キリストの御手に信頼して死に臨んでいったと思います。私たちはイエスキリストを通して、まだヨハネが見ていなかったキリストの十字架、キリストの復活、そういう恵みを預かることが私たちには許されているんですね。この時まだヨハネは見ていないわけですよ。まだそこまで行ってないわけです。しかし私たちには、このこれから起こるであろうそのキリストの十字架の苦しみ、復活の新しい命、その恵みに預かることが許されている。そういう意味では私たちはこの牢獄のにおいて、そして残念なことにこの殉教してしまったこのヨハネよりももっと確かな確信を持って神を信じる信仰に生きることが許されているんだ。キリストの愛に満たされて大きくこの世の旅路を歩むことができる、そういう恵みに私たちは満たされている。パウロは書いていますね、ローマ書第8章、私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も私たちの主イエスキリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。これがパウロがローマ書第8章に書いていることです。キリストの十字架と復活を経験した、そういう恵みを与えられている者たちの、これがパウロによって代表されるキリスト者の生き方だと思います。私たちはキリストを信じるこのような信仰の恵みを与えられています。しかし私たちがこの地上にある私たちが全ての問題をが解決されているわけではありません、ね、それは我々自身がよく知っています。教会に来て毎週礼拝にやってるんだけれども、いろんな課題がそこにある。もう全て信じたらね、バラ色になるかって、そうじゃないんじゃないですか。しかしイエス・キリストによって始められた救いの御業、それは大いなる救いの時がここから始まったという、そのことです。そのことを知らなかった時と、今イエス・キリストによってそういう救いが始まったんだ。足台が歩き、盲人が目を開き、そして耳しいが耳を聞こえるようになっている、死人が生き返っているという、そういう始まりがここにある、そういう時がスタートしている。だから我々は諦めとか投げやりとか絶望とか恐怖とか罪の中にとどまっている、そのような状態からキリストの御業の全ての恵みによって、そういうところから、旧約的なそういうところからですね、解放されて、本当に否定から肯定へ、絶望から希望へ、罪から許しへと変えられていく、そういう大いなる時、メシアの時が来た、メシアのそういう来たるべき方のそういう恵みの中に私たちは歩むことが許されているんだということであります。これがキリスト救い主メシアキリストによって備えられているんだ、そういうメシアが誕生したんだ、キリストの新しい、キリストが支配する新しい時を生き始めていく恵みがここに与えられているんだということです。我々は先ほど言ったようにこの地上にあってですね、まだ肉なるものを持ってますよね。完全にその肉なるものを出したわけで、完全に肉なるものを出すときは我々の死のとき、完成のときですよ。 そこまではいろんなやっぱり肉なるものを持ってるんですよ。しかし絶望から希望へ、この罪の中からやっぱり罪の許しを信じる信仰へ、恐怖から喜びへと、そういう希望に生きる新しい時を生き始める、それがクリスチャンですよ。それが教会に来てることの恵みなんです。先ほど旧約聖書の創世記28章ヤコブの夢の話を読みました。最初に申し上げたように、まさにこの時ヤコブはこのイスラエルの民であったんだけれども、いや神がここにいるということを知らなかったということを言ってますよね。ヤコブの人生におけるしかしこれがですね、この出来事が天から下ってきた梯子を上り下りしている、そういう夢をヤコブは見る。ここに誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかった、まさしくこれは神の家、天の門だ、この場所をベテルと名付けた、神の家と名付けたと書いてある。教会は同じですよ。いろんな問題を持ってるんですよ。しかしここはやっぱりこの礼拝を通して、聖書を通して、ここに、ここは神の家だ、ここで神と出会い、ここで我々は本当に天に至る門がここにある、このことをですね、我々は本当に、私たちはまだ人生の弱さや苦悩や病の中に何度もこうやられながらですね、この神を忘れてしまうのであります。しかし我々は礼拝の旅によって、毎週神によってここに神がいる、そのために神は私たちをこの礼拝に招いてくださっているわけであります。礼拝において我々はその度にこの神を、イエス・キリストにおいて表されたこの神を発見することが許されている。キリストさんの人生、礼拝する人生はいつもこの新しい神との出会いなのであります。お祈りします。父なる神様、あなたは私どもがこの地上にあって、あなたを信じて生きるその確かな道をイエス・キリストを通してお示しくださいました。イエス・キリストによって語られ、告げられ、約束されていますこの確かな信仰の道を失うことなく、この道を歩み続けることができますように、一人一人に課せられています今週一週間の戦いをどうか導いてください。さまざまな困難や戦いの中で罪を犯すことなく、最後まであなたを信じて忍耐と希望を持ってこの一週間も歩み抜くことができますように、一人一人にあなたの豊かな聖霊の導きを与えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。